皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月22日にミンフイネットで発表された、決して主婦の慈悲を冗談にしてはいけませんという内容です。それではお聞きください。決して主婦の慈悲を冗談にしてはいけません。主婦の新教文が発表されてから1ヶ月以上が経ち、ネット上の文章の多くは海外学習者のものでした。中国国内の一部の地区ではあまり関心が払われていないようです。特に農村のダーファー弟子は、主婦の新教文をもらっても一度や二度読んだだけでどこに置いたかもわからなくなり、探すのが大変で麻痺した状態に陥っています。ある同宗は新教文をもらい一見しましたが、主婦は海外のダーファー弟子に向けて話しているので自分たちにはほとんど関係ないように思い無視されています。主婦の新教文を習い終わったところで、主婦が2021年11月に発表された目覚めよを同宗と一緒に学びました。冒頭に、法が天体を正すことはすでに終了し、現在法がこの世を正すことに移行しつつあります。大部分のダーファー弟子は主婦と共に法がこの世を正すことを行いますと説かれていますが、ある同宗は、大部分のダーファー弟子は主婦と共に法がこの世を正すことを行います、では小部分のダーファー弟子はどこに行ったのでしょうかと質問をしました。その時、肯定的な答えを出す勇気がありませんでした。主婦は、険悪を遠ざけようの中で、宇宙で法を正すことも末後の時期に入り、この時期が終わった後、厳しい選別と淘汰の過程があります、しっかりと自覚を持って行ってくださいと説かれました。個人的にはここで言う厳しい選別、淘汰とは、不合格の基準に達していない、制約を守っていないダーファー学習者のことだと思います。これは今わかっていることのほんの一部かもしれず、他の状況もあり得るので、今考える必要はないです。主婦は、ダーファー修練は厳粛であるの中で、修練のできた人はこうなって円満成就し、新宇宙に帰り、自分の天国世界を主張します。修練が成就できなかった人、制約に違反した人、ダーファーに罪を犯した人は、必ず命と引き換えに交わした約束を果たすことになるのです。ただ主婦は慈悲によってずっと機会を与えています。このような人は恩に感謝するのではなく、ひたすら執着をつかんで離そうとしませんと説かれ、また、法を正すことは終わりに近づいており、救世力は真に収めていない、あるいは長期的に約束に違反し歴史の使命を果たせなかった一部の人を淘汰しようとしていますと説かれています。ではどのような人が真に収めていないのでしょうか。個人的には常人の執着心を抱き放下しない人です。私の観察によると、ある同宗は修練を利益を得ることとしています。まず健康で円滑な仕事や良い生活を送り、主婦に守られて家族全員が無事安全で、全ての勢力を常人の良い生活のためとし、利益を重視しています。特に農村で高齢の6、70代の女性同宗などです。一日の朝早くから夜遅くまで自分の家の農作業を終えてから、また人の野菜温室でバイトをしたりしていて、 ある70代の同宗は何度かの病号を師父に守られて良くなるとまた仕事をやり続けています。ある70代の男性同宗は毎年出稼ぎに行き、1年間法を学ぶことがほとんどできず、そして最終的に病号で入院しました。また比較的若い50代の田舎の同宗は自分の温室で野菜を育てたり、数十エーカーの土地を契約してトウモロコシを栽培したり、一日中終わりのない農作業に追われ懸命に働いています。大都市で働いている息子に家を買うためです。夫婦で頑張ってお金を稼ぐ同宗もいますが、彼らの家に行って交流をすると修練の話題は30分も話しません。師父が私たちに健康な体を与えてくださったのは修練するためです。ある同宗は過去に法を実証することに多大な貢献をし、長年刑務所で迫害されて出所後は快適な生活を送り、もう貢献しなくなり、人を救うこともやりたがらず、もっとお金を稼ぐ方法だけを考えているのです。要するに彼らが気にしているのは個人的な利益とお金だけであり、衆生の安否など気にかけていません。協調人が資料を持ってきてももらいたくないので、少しだけ受け取って長期間そのままで配布しないのです。私は農村のダーファー弟子にも接しましたが、精進した人は多くありません。ほとんどこの状態で形式的に法を勉強し、法理を理解できず、中国共産党員に脅されるとサインをします。その後、厳粛な声明を発表するのです。病号が来ても乗り越えられず、病院に行ったり家で薬を飲んだりして、真に関門を乗り越えられた人は少なく、高齢の同宗はよく亡くなります。これらの同宗は生活の大変さでお金を稼ぐのではなく、お金への執着を手放すことができず、もっとお金を貯めたいと思っているのです。家族の情に執着し、子供や孫に大都市で家や車を買うための資金を提供する人もいます。同宗の皆さん、自分の修練状態を考えてください。ただ常人の中で良い生活を送るのではダメです。私たちは誓約を結んだダーファー弟子です。私たちは宇宙の無数の衆生を救う使命と責任を負っていますが、私たちが自らをしっかり修練できず、衆生を救うという誓いを果たせなければ、私たちに該当する天体は崩壊し、無数の高次元の生命が崩壊してしまいます。同様に私たちが人々を救い使命を果たさなければ、私たちは三界の生命に属していないため、どこにも行くことができません。もしずっと修練しているようで実は修練していなかったり、真相を伝えることをしていないなら、その人を待っているのは淘汰しかないのです。これは私たちが望む結末ではないと思います。今から精進しても遅くないのです。法を多く勉強することからスタートしましょう。各地の広報も欠かさず、順番に一冊一冊を勉強するのです。自分が多く法を勉強して法に同化すると、自分がどれだけ幸運であるかを感じることができます。この機会を大切にし、自ら人の観念を抜け出して、初めて新しい宇宙に戻ることができるのです。今の日々は、師父の忍耐と多大な犠牲で存続しているのです。私たちがやるべきことをしなければ、師父にも私たち自身にも本当に申し訳ありません。 私たちも症状せぜで数えきれないほどの苦難を耐えてきて、今日のダーファーデ氏になれたのです。師父の新教門を勉強した後、目が覚めたのです。私は文化レベルが低く、修練次元が限られているため、言いたいことを十分に表現することができません。師父の法をもとにお互いに励まし合いましょう。各地での説法13、2015年ニューヨーク法会での説法でこう説かれています。真相を伝え、衆生を救い、これはすなわちあなたが行うべきことです。これ以外にあなたが行うべきことはなく、この世界であなたが行うべきことはありません。各地での説法14、2016年ニューヨーク法会での説法ではこのように説かれています。そのためあまり精進していない人、修練しているようで実はしていない人がいます。しかし考えたことがありますか？この世に来たとき、かつて私と誓約を交わしたのです。それらの衆生を救い再度すると誓ったからダーファーデ氏になれてこのことを行うことができたのですが、あなたは誓約を果たしていません。あなたは誓約を全部果たしていません。あなたが受け持つ背後のあなたに割り当てられたそれらの数えきれない衆生、膨大な生命群でさえ救い再度することができなければ、それはどういうことですか？単なる修練が精進していないだけの問題でしょうか？それは極めて極めて大きな犯罪です。罪はこの上なく大きいのです。最後の時、師父のところに来て、師父、私は修練がよくできませんでした。と言えば済む問題ですか？あなたを見逃す者がいるのですか？それらの救世力はあなたを見逃すのですか？なんと厳しい問題でしょう。師父は限りない慈悲の心を持っていますが、慈悲と威厳は同時に存在します。法を正すことが終わり、すべての生命の立場が決められており、どこに行くかも決められています。今も師父は慈悲深く私たちに法を教え引き上げてくださっているので、私たちは成功を目指して努力しなければなりません。決して師父の慈悲を馬鹿にしてはいけません。精進用紙、退職した後に修練するにこう説かれています。期限は一度しかなく、放下できない夢幻が過ぎ去ってから初めて何を失ったかを知るのです。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。